愛媛大学研究室からこんにちは。
数学はなんかその常に正しいというのが一番の魅力ですね。他のね、科学ももちろん重要だと思うんですけど、それはやっぱり人間がとか地球が何かをしているというようなものを解明しているんだと思うんですが、数学はその人間でなくても、そして地球でなくても、やっぱり数を数えたりとかっていうことがあれば、そこで数学が始まって、ちゃんと存在するものなんだというところがやっぱり魅力だと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院理工学研究科の平野美希教授にご出演いただき、信頼のおける学問、数学の魅力について伺います。今インタビューでお伺いしましたように、確かに数を数える、数えなくても数、何かものがあるというだけで本当にこの生活の基本ですよね。
そうですね。そう、数学、まあ算数ですかね、算数、はい、数学は本当生活にすごく密着した学問だと本来は思います。
多分すぐに計算式が出てきちゃうので、うん、苦手って思っちゃうかもしれないですけども、例えば本当に数を数えるとか、リンゴ何個買うとか、そういったことからきっと始まりますもんね。
そうですね。だから小学校に入る前から、はい、多分子供はその何らかの格好で算数、数学に接してますよね。
はい。
で計算式を教わったりとかっていうのは、まあ学校で教わるんだと思うんですけど、やっぱそれ以前から当然ある、わけですね。
そして数学は常に正しいというのが魅力だとおっしゃっていらっしゃいましたが、ただ逆に言いますと、正しくなければいけないんじゃないかっていうような
脅迫がありますね。
あります。
そうですね。でも数学はやっぱり正しいですよね。つまりこうだとすると、こういう仮説を立てたとするとっていうのがないので、基本的には正しいことの積み重ねなので、時代も関係ないし国も関係ないし、もうどこでもいつでも正しいと。
確かに言語が違っても国が違っても共通するものでありますよね。
そうですね。やっぱ 1+1 はどうやったって2ですよね。どうやったって2なんですよね。それも覆りようがないと、思います。
だからこそ平野先生はその数学というのは信頼のおける学問であるというふう
に。そこは絶対信頼しています。他の学問はどんなにうまく説明されても、なんか仮説が成り立たない、あるいは何か覆されたりとか、あるいは無視した量があったりとか、そういうのがあるので、なんかその本当にこれ影響ないの、本当にこれ正しいのって気持ちがずっとつきまとうんですよね。だけど数学はつけ入る隙がないというか、もう信用せざるを得ないというか、もう偶の音も出ないというか、そういう信頼感が、まあ、やっぱり子供の頃から、あって、安心して勉強できるという感じがありました。
確かに他の学問では時代が変わったり、何かこう要素が違うことでその変化していくもの、まあ、そこに魅力がある学問ももちろんありますけれども、数学っていうのは、永遠的な魅力っていうのがありますね。
そうですね。一つのことに対して、まあ、例えばそのこういう見方をすればこういう主張になるし、ああいう見方をすればああいう主張になるしっていう、いろんな正しかったり正しくなかったり人によって違ったりするようなのが多分多くの分野であると思うんですけど、数学はそれがないというのがいいですね。
その中でどうやってその個性といいますか、その数学者の方なりの何か発見というものをしていくんでしょうか。
なるほど。数学はもちろん正しいと、で正しいけれども、その結論に至るまでの道は何通りも当然あり得るわけです。式だけでものを考えることもできれば、例えば図形的な解釈をしてものを考えることもできたり、一つの結論を出す時の、考え方というのはもう何通りもあると、正しい道筋だから一通りしかないというのは間違いで、正しいものは正しいんだと、というだけで一通りというわけではないんですよね。
数学者の資質となると、これって何だろうとか、
そうですね、
そういう探求心みたいなものを持ってる人が、いろんなものを考えられるんでしょうか。
そう思います。考えることが好きであることはもちろん必要条件ですよね。でそれに加えて、あとやっぱり疑問を持つということ、それが数学をやる一つの条件だと思います。人間はだから何でも説明できるというのは多分そうですよね。多分説明できないこともすごくたくさんあると思うんですけども、その少しでも説明しようというのがその人間のやるべきことだと。 そもそも算数数学っていうのは、
ええ、
うん、見えないものを扱っていると思うんです。
見えないからあの1っていうものを当てはめただけであって、
そうですね、
もともとその1が何かもわからないですよね。
そうなんです、そうなんです。1というのはこれこういうものを1と言いますというふうに僕ら思っている、教えられているわけで、でそれを共通に認識しているだけですよね、
はい、
うん、実際に1が落ちてるわけじゃない、道に1が落ちてるわけじゃない、
1落ちてたってないですよね。
1が吹いてきたとかそういうのないですよねないと思うんです。だからやっぱり全部、ね、見えないものを扱ってるんだと。
はあ、
うん、でちょっと哲学的ですよね。
あ、そうですね、
そういうイメージがありますね。僕らがやってる整数論というのはもちろん整数そのものの性質を調べようということをしているわけですけど、はい、形では別にないわけですね、はい、でもものとしてもみんなちゃんと理解するし、であのみんな同じように理解するし、そこにはなんか性質があるわけなんですけども、はい、うん、それを調べるという意味で、見えないものを調べるということはやっています。ただ、その法則はその数のことをやっていると数のことだけだろうと思うんですが、はい、そうではなくて意外とこの数の中にある法則というのは世の中の自然の界にもいろんなところに実はそういうのが顔を出している、
はい、
ということはいろんなところで理解されているんです。数学をやってる人はむしろちょっと人間味のある人の方が多いと思うんです。つまりもうすごく硬い、いかにも硬い職業で、まあなんて言うんですかね、その日々計算を、ね、かあの難しそうな顔して計算してるとかいうタイプではなくて、はい、むしろこう芸術家とかね、そういうタイプのなんか柔軟な発想の持ち主の方が多いような気がします、
はい、はあ、そうですか。私数学のテストじゃなかったんですけども、昔あの物理も苦手なんですよ。
あ、なるほど
ごめんなさ い,
い, やいや
もう物理も苦手だったんですけども、あのそれこそあのこれの値を出しなさいみたいな、テストがあった時に、公式も覚えてないわけですよ、
うんうん、
それでも、うん、なんだかんだこう考えて、でその答えがあったことがあって、
お
お、あった、
やった
でそれは難しい問題で、うん、多分クラスでその数字が出たのは私だけだったんですけど、
すごいすごい、
ただ私のいいところは、単位を間違えてるんですなので当たってないんですよ結局でもあ、計算と言いますか、うん、そこにたどり着くまでの考え方は間違ってなかったんだな、
う
ん
う
ん、
お、そうですね、嬉しいですよね、
嬉しいです、
嬉しいですよね、
はい、あの時に、うん、あ、なんかその苦手だとか、うん、あの嫌いだとか思ってたけど、それは固定概念、もう先入観で、
うん、
こうやってか自分で考えていくと、あ、ちゃんとたどり着けるんだって。
そうです、そうです、うん、そうなんですよ。自分でやっぱり何かを発見しながら一歩一歩進むっていうのが、はい、算数数学のやっぱり面白いところですよね。紙と鉛筆だけで考えることができるので、はい、あれこれこうかなこうかなっていう試行錯誤がもう紙と鉛筆だけでできるわけですよね、であとは頭を使えば、はい、なんかいろんな実験ができて、
はい、
いろんな計算をやってみて間違ったら消せばいいんですよね、
はあ、
でそれでやり直してなんか正しい答えは導き出せるんです、
はあ、そういうふうにいろんなことを考えていくと、うん、あの子供たちですからあの嫌いになるかならないかぐらいの時に、うん、何かこう、うん、アドバイスとかしてあげると、もっとこう算数好きの子供っていうのは増えてくるんじゃないかなと思いますけど、ま
あ、そうですね、
はい、
もう頭ごなしに公式を教えるとか、そういったのはやっぱり良くないと思うんですよ、うん、やっぱりこう算数が面白いと思えるきっかけは、はい、やっぱり発見することだと思うんですよね。あ、なるほどこうなんだっていうことを分かる、うん、それが発見できるってことだと思うんです、なのでちょっと慌てないでずっと待っててあげると、問題だけ与えてちょっと待っててあげて、いろんな試行錯誤をしてもらって、
はい、
でそれをこう温かく見守っていると、もしかしたらなんか急に、ね、いろんな発見ができて面白がるかもしれない、だから焦らないことですよね。数学ってあのやっぱり公式を覚えてなんぼとか、はい、そういった実道具のような捉え方を日本ではされていると思うんです、
はい、
そのもっと欧米だとその数学はそういう単なる実社会への道具ではなくて、その自然界のなんか法則などをこう記述できるような、
はい、
もっと大掛かりな道具であったりとか基本的な学問だという認識があると思うんです、なので、役に立つか立たないとかだけではなくて、数学って何かこう強いエネルギーを持ってるとか、うん、そういう感覚が多分欧米にはあって、日本だと役に立つからやるんだ、役に立たないからやらないんだというそういうような、切られ方をしちゃいますよね、
うん、 それだけこう大掛かりなものであるにもかかわらず、うん、もう紙と鉛筆、
ね、
なんなら紙じゃなくても、
もう
道路でも
道路でもできる
土とかね、棒切れ一本あれば、
そうだと思います。
はあ、
もうそう、そうですね、頭の中だけでもだからできるわけですよ ね、 すね、やるようによってはね。だからスポーツジム行きながら、自転車漕ぎながら通学できる。
うわ、私は無理ですけど
研究の場所を選ばないですよね。
あ、そうですね、
ただでもその通学通勤の時の自転車に乗りながら考え事したりするんですけど、それ非常に危ないので、これ人に勧められない
大丈夫です、ね、みんながみんなそうはできないと思いますので。
そうですね、
平野先生まだお若いんですけれども、現在は数学科の学科長も、はい、兼任していらっしゃるということで、
はい、
上野教授の先生方とか、そして学生さんたちとの橋渡しの役を、
ね、
してらっしゃるんじゃないかと思いますけど、
は
い、
学科長はやることになった、まあ、タイミングがちょっと早いかなという気もしますけれども、はい、でも非常に良い経験をさせてもらってます、ただなんかなんていうか、教室の中でやるべきことって研究以外に非常にたくさんのことがあるので、はい、その雑用なんかも、一手に引き受けてるという感じです、はい、
これからは新しい学生さんですとか、その研究室の学生さんですとか、いろいろなこう若い方とも接していかれると思うんですけれども、どういった数学者に、
なるほど、
なっていってほしいなと、
とにかくものをよく考えるようになってもらいたいですよね。だからすごい簡単に結論を出すんではなくて、これこれこういう問題がありました、その問題に対してどう考えますか、じっくりものを考えて、でただ公式を当てはめるんじゃなくて、正しいことを正しくきちんと論理的に説明できる、そういう学生にが育ってほしいなと思います。
それはもう大学生でも、それこそ算数に初めて触れた子どもたちでも大差はあれ、その基本は違わないですね。
そうですね、同じだと思います。やっぱりそのしっかりものを考えると、そのものを考える時の論理性ですよね、論理性を武器にきちんとものを積み上げて考えられるっていう、そういう人は、非常に役に立つと思います。
そして分かった時の喜びをこう、
そう
知ってほしい、感じてほしい、それだけで違いますね
と思いますね。やっぱり勉強するのってやらされるのは絶対面白くないですよね。やっぱり自分がこう分かりたいと思うからやる気も出るし、次も また学ぼうと思うと思うんです。そういう気持ちは小学校だろうが中学校だろうが、大学だろうが大学院だろうが、大人だって変わらないと思うんですよね。でそういうその素朴な気持ちとか素朴な感動みたいなのをすごく大事にしてほしいなという気はあります。
小学校や中学校の時に平野先生にもし教えてもらってたら、それは授業としてはしんどい授業だったかもしれない自分で考えるまでやってみろって言われるのはそれはそれでしんどいと思いますけど、もしかしたら今よりもっと好きになってたかもしれないかなと思います
、そうだといいですね、
はい、
そうですね、
でこれからね、ますますそういった学生さん、この愛媛大学から数学者が生まれていくといいですね。
そうですね、本当ですね、数学者に限らず、数学を学んだことっていうのは多分すごく財産になると思うんですよね、学者はやっぱこうちょっと専門的な立場なので、やっぱり誰でもなるべきではないと思うんですけれども、数学を学んだことをこう社会に生かしていくっていうことはやっぱこれからの世の中すごい大事だと思います。
先週今週と少し算数数学の見方が変わってきたような、
それは嬉しいですね、
もう苦手意識をちょっと払拭していただいたような気になった
あ、そうですか、はい、問題集でも
いや
それは困る
でも何か自分で考えてみたくなりました。
そうですね、何でも、数学に限らず何でもね、目に見えるものが新鮮になるかもしれないですね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院医学系研究科の谷川武教授にお話を伺います。お楽しみに。